ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、新年度の4月の1日です。
桜は今日来るときいろいろ見てたんですけど、こんなですよね、東京は。
あ、私の近所ではポツリポツリと。
ポツリポツリです、開花宣言っていうのはもう入ったのかな。なんかちょっと寂しいなと思いながら、これ虎のもんなんですけども、官庁街が近いのでですね、
あの辺り
たくさん桜があるので、キョロキョロしながら来たんですけれども、その話はまだ無理かなと思って今日はここにスタンバイしております、は
い、新入社員の若い方が街に溢れてますね。
そうですね、はい、スーツ姿の方も目立ちますが、さてその皆さんがねお勤めになる企業、それについては日銀短観が今日出ました、
悪くはなってるんですけど、自動車産業のせいもありますからね。ですからそんなに切りすることはないと思うんですけども、あとは設備投資もそこそこ出てるし、為替が141円ぐらいですか、
151円、
予想のところがね、
そうですね
予想のところがね、前提のところですけど、ただですね、今回の、まだちゃんと詳細が出てないので明日まで分析はかかるんですけども、一番私が気にしているのは雇用のところです。
雇用
がやっぱ人手不足がちょっと歴史的な水準までですね悪化してるって、人が足りないんですね、一応採用はしてるんでしょうけども、恒常的にやっぱり若い人たち、若い労働力がないのが日本の現状でして、でこのあたりのところを明日発表になるんですけれども、業種で見ていこうと思うんですね、業種によってはおそらく差がすごくあるんですよ。要するに若者たちがこの産業は伸びると思えばおのずとそこに人は集まるんですけども、この産業は伸びないなと感じているところはもう恒常的な人手不足になっていて、でそれがはっきりと言えているのが紙パルプと化学と不動産とかこの辺なんですよ、で、紙パルプも化学もそれなりに大企業といいますか上場している企業がありますから、心配なところです。一方で不動産なんていうのは、不動産っていうのはデベロッパーですから未来はあるだろうと思ってですね、人気あるのかなと思ったらそうでもないと。このあたりのところが、詳細は繰り返しますが明日発表になるんですが、それを分析しながらですね、また株式市場を見ていこうかなと思うんですが、全体としてはやっぱり買い材料にはならなかったですね、これね。
そして午前の取引も600円安というふうになってますので、この後午後にかけてそして今週どうなっていくのか、お話、
本当にそうですね、初日から随分下げてしまいましたね、
今週どうなっていくんでしょうか。今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
別にどってことのない、500円安、600円安といえばそれまでなんですけどね、4万円時代ですから普通のボラティリティですといえばそれまでなんですが、年度初なのでちょっとやっぱり雰囲気はあんま良くないですよね。ただ年度初っていうのはいつの時代も大体売り物勝ちになるのが日本の恒例でして、これは、リバランスですね、年金とかのリバランスが起こりやすいということ、特に、終わった1、3月っていうのは株式が恐ろしい勢いで上昇しましたから、株のウェイトがすごく高まってるんですね。高まってるっていうことは少なくとも株式投資に新しい新規資金は入ってこないっていうのがこれはパターンです。で逆に金利の方は上昇しましたから、債券の方ですけどね、少し上昇したので、国内債券を利回りが回復してきましたから、ほんのわずかですけども、やっぱり国内債券に資金が振り込まれると入るだろうという年になります。海外のものも円安によってですねボリュームアップしてますから、海外もこれは増えないですね。今回の新年度はまずは国内債券に振り向かれる、株式からお金が抜かれることは少ないと思う、ないと思うんですけども、お金入ってこないなという前提で今相場を見ている。でどちらかというとまず一つ下がってくれたところ、1本も2本も下がってくれた 膨れたところを買っていこうという展開になると思います。今週の戦略はもう午前中の間に下がっちゃったんでね、これまた言いにくいんですけどね。寄り付きのところだったら、ああ、売りですねってあっさりと。4万飛んで600円、ああ、売っていいでしょうってことを言えたんですけども、もう600円下がっちゃったんでね、600円、700円下がっちゃってますからね。こっからまだ売れるんですかというと、これはちょっと説明がしづらいとこですね。まあ、戦略的には4万円台をひとまず売りましょうかと。逆に3万9000円、あるいは3万8000台なんていうのをところをですね、虎視眈々と待ちましょうかという、ちょっと消極的な戦略にならざるを得ないかなというところです。まあ、というのももう一個の理由が、アメリカの今週のですね、はい、経済指標のところが非常に心配です。一つは ISM ですね。ISM の製造業の景況感指数が、まあ予想では今回も、今月もまた50を切るんですが、これ50を切るっていうのはもうこれ17ヶ月目なんですよ、これで。まあこれ、ね、いくらなんでもこれは長すぎますね。
はい。
いくらなんでも長すぎて、まあもちろん製造業の比率が、GDP ベースで 15% ぐらいしかないというので、な、へっちゃらだよと。我々には NVIDIA がついてるぞと。と、まあ嘘をぶく人も多いんですけれども、しかし、当の NVIDIA にしろ、半導体関連にはですね、アメリカ株、ちょっと今疲れてる感じなんですよね、相場が。株価の動きですけどね。まあ、随分上がったというのと、それと、来週ぐらいからまた決算が発表になりますからね、それ見てからでも遅くないだろうという感じでしょうね。で、同時に、雇用統計が今週5日の日、金曜日に待っています。で、これもね、まだまだ20万人ぐらい増えるんじゃないかと言ってるんですが、私は今回は予想よりもかなり悪くなると見ています。
あ、そうですか。
ってな岡崎予想ですから、みんな真似しないでくださいね。なんでそう予想してるかっていうと、今回は3月分の数字が発表されてるんですが、2月分の雇用統計は良かったんですが、2月分の家計調査悪かったんですよ。2月分の家計調査が悪かったっていうのは、失業率が 3.9% になったということと、家計調査ベースの就業者数の前年同月比が 0.4% しか伸びなかったんですね。これ家計調査っていうのは、まあアンケート調査とか電話で調査とかオンライン調査とか、まあそんな感じの、就職してます、仕事してますかしてませんかっていう、あくまでボランタリーベースの話なんで、正確性に欠けるんですが、しかし、雇用調査、雇用の、企業に聞くですね、雇用動態の調査よりも早いことは早いんですよ。で、確実に私は悪くなってると思うので、今回の、雇用、非農業部門雇用者数の増減20万人というんですが、こんなに出ないと思いますね。まあそう思ってるんで、アメリカの景気については悪化していると見ているので、アメリカの株式には、まあそろそろと言いますか、まあ、3月の後半ぐらいから、態度はっきりしてきたんですけど、ちょっとまずいよと、ちょっとブレーキかけよう、あるいはシートベルト締めようという呼びかけを、テレビ、ラジオでしているところです。まあ、これ金利がまあ、低下してくれればいいんですけども、景気が良ければ金利が下がらないし、景気が悪かったらこれ業績が悪いってことなんで、
はい、
これ右に行こうか左に行こうか両面でまずいっていう形でですね、よくある、詰まれた状態に軽い、詰め将棋で言うとちょっと動けないところまで来てると思いますので、私は一旦アメリカの株式市場は4、6の間にですね、調整が入るんじゃないかなと見ています。まあそれを受ける形で日本株も高値を追っかけることは今週も良した方がいいんじゃないでしょうかね。
うん、
4万円台はまだ売りで見てて、で3万8000ぐらいのところ、3万9000割れにしましょうかね、
はい、
3万9000割れぐらいのところを狙っていきたいなという、そんな戦略で考えています、
うん、鈴木さんいかがでしょうか。
そうですね、先週少し興味深い動きというか、東急なんですけどね、
はい、
電鉄の東急9005なんですが、中期経営計画を発表して株価が急落したんですよね。それが随分、印象深いというか、要は、今走ってる決算期で、まあ、3カ年の計画を今回発表して、で、4月からスタートしていこうっていうところだったんですけど、940億円ぐらいの今、今期の着地ぐらいです。まあ、昨日で終わった決算期ですけどね。で、3年後に900億円の見通しを出したんですよ。今、現実に940億円出ていて、3年経って900億円ですから、
はい、
将来的に弱い見通しを出したんですよね。で、まあ、それで株価は売られてしまったという状況なんですが、これが、いや、慎重に出してるというふうに見ることももちろんできます。で、ROE 8%。で、ただ、真面目に一生懸命、この必死で組んで、
はい、
やっぱりこれくらいなんではないでしょうかね。企業の成長というんでしょうかね。普通の会社って言ったら、まあちょっと統計に申し訳ない、語弊がありますが、 かなり大多数の企業っていうのは、中期経営計画を今組むと、3年後にその爆発的に伸びるっていう見通しがなかなか立たない。
はい、
普通に伸びて、その大体現状維持ぐらいでいくっていうのが、真面目な企業は、うん、これぐらいになってしまうんじゃないかななんて感じがして、東急だけの問題じゃないような気がしますね。今、3月決算企業、これから新しい年度、1ヶ月、2ヶ月後ぐらいに決算をまとめて、新しい計画出してくるところ増えてくると思うんですけど、全部が全部ではないにしろ、まあ、いいところあって、中ぐらいのところあって、悪いところあって、中ぐらいの企業ってのはそんな伸びないっていうようなイメージが、なんかちょっとふわっと出てきましたね。
うん、それが日本の弱さですね。普通とや普通なんですけどね、そこをひねり出さなきゃいけないんですよね。
はい、
そこを、なんとか打破する経営者を選ばなきゃダメなんですよ。そんな普通の答え出してる人ではやっぱりもう追いつかなくて、それだと投資家はですね、これはもうアメリカ株に行ってしまって、アメリカの投資家っていうのは、まあ、とにもかくにも、もう必死になって絞り出して、ひのり出して、なんとかこう答えを出して、で、戦って勝っていこうとしてるわけですよね。はい、東急が、ただの一つ、氷山の一角かもしれませんが、やっぱり、相対的に見ると、もう、投資家はもう資本の自由化がこれだけもありふれた世界になってしまうと、もうだったらいいよ、アメリカ株に行くから、というふうになってしがち。まあ、その一例を、まあ、印象付けるニュースだったですよね。
2023年度、900億円、2026年度950億円の営業利益で見ていると、24が840、で、25が850、で、26が950なんです。
うん、
まあまあちょっと東急不動産と一緒になれればいいんですが、まあこれよく知られているように東急電鉄と東急不動産ってあんまりグループの中でうまくいってないように言われたりなんかしますんで、まあここですよね。
なんていうんでしょう、こう4万円になるぞというところで、こうこれからの先行きが明るいような印象を受けていたんですけれども、
明るいですよ。
そこ明るい。
だからそれは明るいんだけど、はい、プレッシャーかけるしかないですよ。要するにプレッシャーかけてるから株が下がってるんですよ。そんなんじゃダメだぞって投資家が言ったわけですよね。それを聞く耳持ってるかどうかなんですよ。
うん、
聞く耳持ってたら跳ね返すんだけども、また戻ってくんだけども、そんなん知りませんから別にって言ったらまだ下がり続けるわけで、
はい、
日本の経営者に欠けてるのはそこのセンスなんですよね。まあ、聞く力と言いますか、反応する力と言いますか、絞り出す力とか、ひねり出す力っていうとか、本当のところのですね、なんていうかな、腰の強さっていうのかな、そこがちょっとアメリカの経営者と違うところだと思いますね。
ただそんなアメリカ株もちょっと先行き、この4月は心配というところ、
はい、アメリカは何といっても、金融負担という、金利コストの上昇という重しを背負ったまま、はい、もうかれこれ2年間走ってますから、
うん、
それはしんどいことはしんどいですよ、このまま期待だけで走るのは。でも日本というのはデフレから脱却して、今苦しいのは人材が取れないだけじゃないですか。人材が取れないってことこそですね、もっと知恵を絞り出して、もっとギリギリまでですね、もうカンカンにも今頭が焼き切れるまで考えてですね、人を採用しなきゃダメですよね。おそらくそれが日本の企業の、大企業の弱点だと思います。
そして今日の取引見てみますと、ドル円なんですけれども、151円27銭から28銭。こちらは動きは今後出てくるんでしょうか。
2022年の9月に、9月と10月に 9.2 兆円のドル売り介入したんですけども、あの時とは全然環境が違うんですね。どう環境が違うかというと、あの時は消費者物価指数が 3% を超えてくるところで、で、企業物価指数が 10% を超えてくるところだったんですね。で、輸入インフレ、円安による輸入インフレ、輸入インフレから下ってくる消費者物価上昇。で、これが、国民の心理をすごく不安にさせたということで、介入がもうすぐ打たなきゃいけなかったんですが、今は、輸入インフレは低下していて、で、企業物価指数はほぼゼロで、で、消費者物価指数も一応 2% 台で落ち着いてるんですね。この状態だと、国民の世論としてですね、はい、早く介入してくれみたいな声は聞こえないですよね。だから、世論に押されてやるという行為は難しいんですよ。で、財務省関係者は、ボラティリティって言うんだけど、ボラティリティ別に上がってませんから、
うん、
これから見ても動かないんですよ。 で、唯一ですね、今やらなきゃいけない理由というのは、あの頃 NHK の調査で内閣の支持率が 45% ぐらいあったんですよ。今 25% しかないんですよ。
もう下がりようがないぐらい。
ないぐらいです。で、これ以上下がっちゃうと本当に選挙もできないみたいな形になるわけでしょ。うん、で、ここで、電気代とガス代の補助金が5月で切られますから、はい、6月にはまた国民のですね、心が、今の支持率に表されているように、岸田政権にフォローしてくれなくなるんですよね。この時に、5月6月の段階でまた155円とか160円になっちゃうと、これはね、どんどん心離れてきますから、はい、これを食い止めなきゃいけないという点で、毎日毎晩スタンバイは続くと思います。毎日毎晩スタンバイは続くんですが、はい、まあ、そんなことをもうある程度為替市場を知ってますからね、はい、なかなか動かないでしょうね。でも何かの機会にピョンと動いたりすると、そこは介入が来る可能性は高いと思います。うん、
日経平均株価ですけれども、午前の取引 39,765円22銭、604円安というところでした。株365いかがでしょうか。
朝寄り付きのところで売らなきゃいけなかったですね。4万トンで660円スタートして757円まで上がったんですが、その後、まあ、急落と言っていいかもしれませんが、 39,712 円まで下がり、現在は 39,798 円で取引が続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券からマーケットの専門家が出演する動画コンテンツ、豊か TV の情報です。豊かトラスティー証券は投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さん、大橋弘子さんを中心にスペシャリストが株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さて岡崎さん、次の配信どんなお話でしょうか。
今集中的に分析しているのがですね、
はい、
金とアメリカの株の上昇なんですよ。金とアメリカの株 SP500 っていうのは、長いデータで見るとですね、全く相関ゼロなんですよ、
はい、
だから、金が上がるときに株が上がるわけでもないし、株が下がるときに金が下がるわけでもない、バラバラに動くのが普通なんですが、実は22年の3月利上げが始まってから一緒に動いてるんですよ。
うーん、どういうことだというところ気になりますね。
それを調べてます。まだ答え出ません。
わかりました。
でもおかしいことはおかしいんです。おかしなことが起きている。これは何かの前触れなのか、それともこういう環境の中では起こることなのか、それを、そうですね、70年代ぐらいからのデータから、まあ、見てるところです。見てるだけで答えないかもしれません。答えなかったらすいません、答えありませんでしたというふうに言うかもしれませんが、はい、毎回毎回そんなことを調べては発表している場です。
いや、その内容が気になるという方はぜひ動画コンテンツご覧ください、はい、定期的に更新される岡崎さんの動画コンテンツご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトトップページ豊かマーケット情報の動画情報をクリックしてお好きな動画をご視聴ください。さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。またこちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツ豊か TV の情報でした。それでは鈴木さんの今週の注目企業です。お願いします。
はい、今週は、日本製鋼です。米鋼と言われる会社です。ベアリングです。6471証券コード、日本製鋼米鋼です。で、ベアリング大手3社とよく言われます。この米鋼と NTN、うん、それから JTEC というのがよく言われます。それとはちょっと違うところで、ミネベア三井とか、また富士越なんかもあったりなんかしますけど、まあ、米鋼、なかなかこれまで浮上しきれなかったんですが、今 PBR が 0.7 倍ぐらいのところです。自動車生産が、まあ、世界的に今回復してきてるので、少しずつ良くなってきてるというところですが、今、走らせている、5年間の中期経営計画の中で、この米粉日本製鋼は、 まあ、抜本的なこの事業構造改革を行っている最中というところで、はい、まだそれ完成してないんですけど、2026年度に向けて、まあ、完成形に持っていくというところですね。ステアリングっていう自動車の、まあ、ハンドル操作に絡めた、まあ、事業分野ですが、まあ、ベアリング会社どこもやってるんですけど、これが、ステアリング事業が赤字なので、まあ、これを切り離して、持ち分法適用会社に今してるので、第三四半期、2月に発表した第三四半期では、売上が 1% 増えて、営業利益がマイナスの 35%、190億円でした。まあ、会社を、事業部門を切り離した分、まあ、減益になってしまったというところです。あと、半導体が、やっぱり今、ドツボの状態に来てますので、半導体の、まあ、先端的な部分は、先々を見ると良いんですが、今、その循環的な部分で見ると、今が相当厳しいという会社でありますね。で、これが今、アメリカが、第三四半期までは 8% ぐらい伸びてました。ヨーロッパが 5% ぐらい伸びていて、日本も 4% ぐらい伸びているというところですが、中国が 9% ぐらい落ちていたという状況ですね。で、昨日発表された、まあ、中国の3月の製造業 PMI が 50.8、プラスの 1.7 ポイントで、まあ、2023年3月以来の高い伸びということになってきたんですよね。まあ、中国が、まあ、少しずつ明るくなってくれば、まあ、この辺りも良くなってくるだろうというところです。自動車は今少し良い。それから工作機械が、これがスピンドルモーター、スピンドルで、まあ、世界唯一のメーカーと言われるんですが、はい、その工作機械の超高速回転に向けたベアリングが、まあ、供給できるのがこの米粉、日本製鋼である。それからまあ、半導体のその超精密、まあ、製造装置の一決めなんかでもこの会社の直導軸が使われているというところですね。あと、半導体の対極にあるのが、その建設機械、鉱山機械向けの、まあ、巨大なベアリング、ものすごい重い荷重のそのパワーを必要とする、まあ、この回転軸、はい、まあ、ベアリングですね。衝撃にも強い。そのまあ、ゆっくりゆっくり回転させて、まあ、力を発揮するっていうの、半導体と対極になる部分のベアリングも非常にこの会社は強い。あとやっぱり今注目されているのは風力発電向けですね。世界10大メーカー、風力発電の10大メーカーのうちの9つの会社に、納入実績があって、で、これが、まあ、世界の6社、ベアリングを供給している会社がありますが、風力発電向けに、まあ、そのうちの1社であると。まあ、70センチから2メーターぐらいのベアリングが要求されるってぐらいですので、高さ100メートル、重さ200トンぐらいの、まあ、風力発電の一番ブレードの大きいものは、それぐらいのものが、今、世界では現行を使用されているということですが、まあ、そこに向けての供給実績もある。あとは鉄道向けの、そのメンテナンスフリー、あまりこのメンテナンスしなくても、長寿命のベアリングも、新幹線向けに、まあ、ゼロ号と言われる、ゼロ型と言われる、新幹線の一番初期の段階から、その、日本製鋼、米鋼が納入し続けているという会社でありますね。いくつもの事業分野が、まあ、やっぱり今が、それぞれボトムなんじゃないかなというふうに思いまして、
はい、
先週会社は違いますが、小糸製作所が、全くドツボの状態から、ええ、まあ、発表してきた次の事業計画が、まあまあ、相当これは芳しい。さっきの東急電鉄と正反対ですね。小糸は良かった。東急はダメだったということですが、まあ、PBR 0.7 倍、なかなか浮上しきれない、そのディープバリューと言われている会社から、まあ、おそらくこれから何か、新しい動きが出てくるんではないかなと思いまして、まあ、このあたり注目したいなと思います。米粉6471です。
はい。岡崎さんいかがでしょう。
ディープバリューですよね。なんかやるんじゃないですかね。やられるんじゃないかな。資産持ってますもんね、古い会社でね。
そうですね。この配当利回りが 3.4% ぐらい。まあ今、一株利益のほとんど配当金に回すぐらい厳しい会社ではあるんですけどね。
はい。でもそれでも、ここが今、ボトムなんじゃないですか。ということで、今日の注目、日本製鋼6471ご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。